はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日はですね、2022年建築の知識、ルーフバルコニーは注意が必要っていう動画です。これからプランの打ち合わせをしてどういう家にしていこうっていう方、これから家作りを始める方はぜひ見といた方がいい動画です。過去に絶対なダメな間取りっていう動画を作ってまして、その中にルーフバルコニー入れてます。基本的に設計士、建築士が最初のプランでバルコニーがないプラン提案をするって多分今でも滅多にないかもしれないです。だいぶバルコニーをつけないって方が増えました。うちで建てる方も随分減ったと思うんです。それでもどうしてもバルコニー欲しい方はその注意点よく分かってほしいなと思ってます。なぜルーフバルコニーがダメっていうかっていうところですね。これ絶対ダメっていうわけではないんです。しっかりと施工されている、もしくはしっかりと必要性を持ってバルコニーを作るんだったらいいんですよっていう話です。その上でしっかり技術を持って作るんだったら何の問題もないってことです。まずはルーフバルコニーってどういうものかっていうのを理解してほしいです。設計時に注意ポイント、建築士さんと打ち合わせするときにどういうとこ注意したらいいのかな。建築士さんは建築士さんの知識で多分提案をすると思うんです。進んで提案する方もいるとは思うんです。それ自体がダメってわけではないです。その方はその考えで設計にルーフバルコニーを取り入れてるんだろうしっていうところなので、その思想をしっかり聞くってことです。設計打ち合わせ時の対策です。最後まとめになっていきます。まずはルーフバルコニーとは、ベランダとバルコニーの違いっていうと Google でググれば簡単に出てくるんですけども、ベランダには屋根があると、でバルコニーには屋根がないっていうのが用語の違いらしいです。基本的にどちらでも、今回の話で言うと外に出れる2階以上の層であればそれはバルコニーって言ってもいいかなって私は思ってます。バルコニーとルーフバルコニーの違い、これは結構大きくて、屋根下のバルコニーの下に室内があると、屋根になり、屋根の代わりにもしないといけないので、それをルーフバルコニー。ただ、張り出てるだけのバルコニーをバルコニーっていう話。今回の話題では、ルーフバルコニーは注意が必要ですっていうところです。屋上とルーフバルコニー、これは同じです。木造構造の場合ですね、特に注意が必要です。雨漏れ、結露とか、いろいろな要素の欠点が一番集まってくる。だから中古住宅を探しているときに雨漏れが一番発見しやすいのはバルコニーの下あたりなんですよね。これは金ばかり図っていう図面なんですが、断面を詳細にした家を縦に断面で切った詳細図という、これがバルコニーですね。バルコニーがあって、断熱があってここに梁があるで、屋根がかかってない。若干軒がかかってるけれども、これはバルコニーっていう言い方かなと思います。全部覆うとベランダっていうらしいですけど、バルコニーでいいんじゃないかなって私は思ってます。どちらもですね。これがルーフじゃないバルコニーです。で、ルーフバルコニーはどういうものかっていうと、これですね。ルーフバルコニー。ルーフバルコニーですね。下に1階のリビングとかが多いかな。こういうところに屋根になっているよっていうところがルーフバルコニー。ここで雨が漏れば下に雨漏れが出るっていうのも、図面で見る限りでもわかりやすいですよね。設計時の注意ポイントです。無理な構造になっていないかっていうところです。先ほどのバルコニーって張り出したりするんですよね。だから木造だと特になんですが、あまり張り出せません。一般的には柱を立てないのだったら1メーターぐらいっていうところですかね。このバルコニーだとだいたい出幅が1メーターぐらいです。と、ここの空間って意外と狭いんですよね。伸身で1メーターぐらいが限界っていうところなので、 そうすると内々で廊下よりも狭くなっちゃうっていうことが多い。じゃあ柱立てればいいっていう形なんですが、そうすると建蔽率に入って建蔽オーバーになったりとかいろいろありますね。じゃあこれを奥まらせれば広く使えるじゃんっていうのがきっとルーフバルコニーの基本的発想だと思うんですよね。1階にリビングがあって、2階は比較的間取り的に余裕があると、じゃあそこの部分はルーフバルコニーしちゃえっていうのがルーフバルコニーの怖いところじゃないかなと思います。防水に問題がないか。防水もそうですね。で、住宅の貸し保険には防水層の規定がしっかり載っています。なので、まあ、最近の建物はしっかりと施工されているので、例えば防水層から12センチ以上っていうのを、この高さが12センチ。わかりますか？こっから水が回ってしまわないようにっていうところなんですよね。わかりますかね、この図面。まあこれは今は皆さん対策取ってると思うので安心して施工してもらってください。こっからが難しくて、高性能な住宅は特にどんどん高性能化し、高断熱、高気密になっていくと、この断熱気密層が問題ないかっていうのをしっかりと判断した方がいいですよっていうところ。小屋裏換気が問題ないか。ここの概念としては、普通上ですね、家ってこういう形で小屋裏になってるんですね。で、こっから小屋裏換気を取って空気を抜くって、外壁通気層があって空気が入って、こっからも空気が入って抜くみたいなのが一般的な方法なんですね。で、この小屋裏の空間。じゃあ、ルーフバルコニーを取ると、ここが実は小屋裏空間になる。ですよね。ルーフなので。じゃあ、ここの換気をどうされてるかっていうのを、しっかりと理解した方がいいかもしれない。設計時の打ち合わせですね。これからプラン提案を受けて、じゃあ自分たちのいい家を作っていこうっていう時の、まあ対策ですね。まずは、そのプラン提案されても、ルーフバルコニーやめようっていう方が、良いと思います。これ必要性があれば良いと思います。大きなルーフバルコニーでしっかりお茶を飲んで楽しみたいっていうような思想があれば全然それはいいと思うんです。洗濯物をルーフバルコニーにたくさん干すっていうのは、まあ高性能になればなるほど内干しになっていきますよと、家は。家は内干しになっていくので、外に干すことが少なくなっていくんじゃないかなと思います。可能な限り小さくする。もう、ルーフバルコニー全面、南側全面にダーンと作っちゃうっていうのは、できれば避けた方がいい。まあ必要最低限にするっていうことも大事ですよ。どうしても必要ならば、少しでも外に出っ張らすっていうところです。少しでも外に出っ張らす。これ大事な要素ですね。先ほどの図面。これルーフバルコニーなんですけども、ちょっと出っ張ってますよね。そうすると、ここ。この断面で言うと、ここが外壁面なんです。外壁面より出ている。だけど、ルーフバルコニーですよっていうところですね。で、この場合は、この出っ張った部分に換気口をつけると、ここから空気抜けます。ある程度は抜けます。で、ちょっとここに空間を持っていけば、この小屋裏空間が取れます。で、この換気は、そのまま行ってしまうと断熱欠損になるので、断熱材をここを入れていきますよね。断熱を入れていく。で、ここにグラスウールだったらグラスウールで断熱を入れていく。で、気密層がこう取られていけば完璧ですよね。完璧。まあ、こういうルーフバルコニーを作ってほしいっていうところですね。少しでも出っ張らす。まあ、悪い例で言うと、こんな感じです。外壁から一直線。ね。外壁から一直線。全く出てないですよね。そうすると、換気を取りづらいんですよね。換気を。まあ、ここに換気口を作ってしまえばいいかなとは思いますけど。気密があって、断熱があって、まあ、ここに、まあ、スリーブ状の換気口を作るっていう感じで、小屋裏、バルコニー裏換気を取っていくっていう形で結構難しいですよね。このスペースが。 取れないと、まあ、ここに湿気が滞留してしまう。断熱の仕方によっても変わりますよね。これはウレタンフォームの断熱みたいな。ウレタンフォームの場合、地域によっては、まあ、結露の防湿フィルムいらないよみたいな形であればっていうところもあるんですけども、できれば気密した方がいいですよね、ここでね。なんか結構難しいんです、収まりが難しくなってくるので、より安全なのはこうできればちょっと出っ張らすという形ですね。出っ張らした方がいいですよって。で、ここの流通が取れるように作れるとすごくより安心ですよというところです。この流通が取れると安心ですよと。ただここで抜けますからって。断熱欠損ないかしっかりと確認をしてください。これ、まあ、プロの方がしっかりとしてれば問題ないと思うんですよね。気密もしっかり、気密層が切れてないかっていうところもしっかりと確認を、大丈夫ですよねって確認するといいかなと思います。で、先ほどのルーフ、バルコニー裏の換気を確保するっていうところです。まとめです。木造構造でのバルコニー。まあ、鉄骨とか RC だったら、まあ、水に強いというか湿気に強いので、まあ、それほど気にしなくてもいいかなとは思うんですが、超長期的な躯体の劣化、欠点になりやすいっていうところです。だから、築30年でそこら辺がボロボロになっちゃうっていうのでは、まあ、これからの家作りはちょっともったいないかなとは思ってます。そもそもバルコニー必要性をしっかりと理解した上で入れてください。で、できれば普通のバルコニーですね。バルコニーを作る。どうしても欲しい方は。どうしてもルーフバルコニーにしたい方は、先ほどの気密断熱をしっかりと。防水、換気、透湿、防水、断熱、全部これをうまくまとめないといけないっていうのが、ルーフバルコニーの大変なところなんです。よく建築士さんに確認してください。まあ、ルーフバルコニー自体が絶対ダメっていうわけではなくて、しっかりとした必要性があって、しっかりとした施工だったら、とても良いって私は思ってます。今日は以上になります。それではまた。さよなら。